네, 얼마 전에 새해 인사를 한 것 같았는데 이제는 6월달입니다. 시간 참 순살같이 지나가죠? 안녕하세요. 사랑해요 한글말 신고약노 編集長 トムトムカツキヨです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です。
사랑하는 예쁜 춘짱です。
少し前に新年の挨拶をしたようだったのに、今や6月です。時間が本当に矢のように過ぎ去りますよね。というふうに言いました。
本当に。
今回は、囲碁館中コーナーで今年の初めに公開されて、日本でも7月13日に公開が予定されているという、リュースワン監督のベルリンです。見ました?
見てないです。
日本での題名はベルリンファイルということになってますね。2013年超大型アクションプロジェクトベルリンということで、シュリーのハン・ソッキューさん、チェイサーのハ・ジョンウさん、猟奇的な彼女のチョン・ジヒョンさん、リュウ・スンボムさんという大物俳優がそれぞれ最高の演技を見せてくれますね。巨大な国際的陰謀が隠された都市ベルリン。そこに常駐する韓国の国家情報院の要員であるチョン・ジンス、これはハン・ソッキューさん演じるは、不法武器取引の現場を観察中に一名ゴーストと呼ばれる国籍不明で指紋も感知されない北朝鮮の秘密要員キョ・ジョンソン、これはハ・ジョンウさん演じてますね、の存在を知る。一方、北朝鮮の権力交代を機にピョ・ジョンソンを退けてベルリンを手中に入れるために、北の有力者である父親によって派遣されたトン・ミョンス、これはリュウ・スンボムさんが演じてますね、はジョンソンの妻であるヨン・ジョンヒ、これはチョン・ジヒョンさんに反逆者の濡れ衣を着せてジョンソンの全てを制圧しようとする。ジョンソンはミョンスの脅迫にも屈せず、妻の無罪を証明するために彼女を尾行するが、予期しなかった妻の秘密を知って混乱に陥る。国際的陰謀と各自の思惑ゆえに互いがターゲットとなる衝撃の追撃戦が始まる。
面白そうですね。
面白そう。
ハジョンとチョンジヨンが夫婦なんですか。
そうです。そしてそれを貶めようとするリュスンボン、トンミョンスがいるわけですね。監視とか盗聴とか尾行とか、そういったもうありとあらゆる騙し合いと裏切りのスパイアクションなんですよね。で、その北が金正恩になったことによって新しい権力構造が生まれているがゆえに、そういう変化が起こってるわけですけど、金正日の隠し金をどうするかってことで分裂して戦い合っているという、そういう意味ではリアルな話となっているよね。北朝鮮という国家に対する忠誠と、それを互いに監視し合ったり裏切り合う、そういう異常な北のスパイの世界みたいなものが見物になっているわけですけどね。トンミョンスが劇中でも言ってますけど、信じられると思う人が一番疑うべき人だみたいなセリフが出てきますけどね、まあ、それをこちら側の人物として観察し調査し、あるいは同情したり協力したりするっていう立場に立つのが、シュリーから14年目で韓国の諜報員役として帰ってきたハン・ソッキューさんなわけですね。まあ、ちょっとね、ヨーロッパの国で北のスパイと南の諜報員が争うっていうのはアイリスなんだよ、で、その北の人物も結構いいやつがいるみたいなのも、なんかアイリスっぽい。
ね、
まあ、
キムスンだっけ、
まあ、いずれにしてもあらゆる面でその構図であるけれども、話自体それを上回っている。やっぱりね、スケールが大きいのに耐えうるストーリーテリング、そういう緻密な脚本とかに定評があるリュースワン監督なわけですよ。まあ、監督のリュースワンさんって人はリュースンボムさんのお兄さんなわけですよね。リュースンボムさんっていうのは貧困ゼロとかやってるコメディ俳優だったんだけど、最近は悪役、
容疑者 X ですよ。
そう、悪役として頑張ってますけど、容疑者 X はいい悪役だったけどね。で、私自身が個人的にいいなと思ったのは、チョン・ジヒョンさんがもろに普通のアジマっていうか奥さんだから、で、北だからね、やっぱり悲しい背景を背負ってるわけだよ。しかも戦いの訓練とかを積んでない役だから、逃げ回る時とかもものすごくどんくさいわけ。普通に普通の人として、神秘のベールを着ていない彼女自身のリアルな姿としての演技というな、そういった魅力があったので、私は良かったなと思いますね。まあ、あとアクションってかっこいいんだけど、特に印象に残ってるかっこいいシーンとして、最初にハジョンが演じてるジョンソンがハン・ソッキューさん演じるジンスに捕まるわけで、こめかみにピストルを当てられて、じゃあ一緒に来てもらおうかみたいに言われるんだけど、その時なんて言うかというと、南朝鮮その患者のり겨누라고배우나고개만돌리면종아름빛나가、南ではこめかみを狙うとならぬか、頭さえ回せば銃弾は外れるぞっていう、こうやって当たってるんだけど、こうやって頭動かしたら外れんだよっていうわけ。 で実際にヒュッて動かしたら本当に外れちゃうわけ。うん、そして逃げられちゃう、うん、でこれがかっこいい。この頭を回して危機を乗り越えるみたいなシーンが実は2箇所出てくるんだけどね、非常にかっこいいシーンとなってるんですよ。これはまあ予告編にも出てるのでね、見たらいいと思いますけどね。まあという感じで、ワールドクラスのスパイアクションとして日本では7月に公開される予定のベルリンファイルについて紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
韓国の男性たちはどう思いますか？
韓国男性들어떻게생각해？
男性들을。ハンサムだし、親切ですね。
잘생겼고、친절하세요。
うん。これちょっと難しいよ。韓国の男性たちを見ると胸が溶けてしまいそうです。
韓国男性들보면가슴이녹아내릴것같아요。
おー、すごいね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はまた隣のおじさんとの会話で、今回はおじさんにツッコミを入れる話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。
아저씨는혹시담배를피우세요？
아니요。그런걸왜물어봐요？
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요。그럼담배를피워본적이없으세요？
응，피워본적이없어요。
ダメだ。
はい、どうですか？
タバコの話。
タバコって韓国で何？
ダンベ。
タバコ吸うって何？
ダンベピューダ。
はい、そこだけ分かればもうバッチリだよ。どういう話だったの？
おじさんタバコ吸いますか？
うん。
なんでそういう質問するの？
はい。
韓国人はタバコ吸う人が多いと思います。
うん。
タバコ吸ったことありますか？
うん、
最後がちょっと記憶が飛びました。
そうなんだ。はいはい、そういうことです。それじゃあ韓国語で聞き取れるように2回目聞いてみましょう。
아저씨는혹시담배를피우세요？
아니요。그런걸왜물어봐요？
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요。그럼담배를피워본적이없으세요？
응，피워본적이없어요。はい、どうですか？
아저씨는혹시담배피우세요？아니、聞き取れませんでした。
日本語で何て言ったの？
いや、なんでそんなこと聞くの？
うん、なんでって何？
왜？
そんな。
그런。
ことは？
그런거？
うん、尋ねる。
물어보다。
そうだね。だから？
아니、왜그런거？물어봐요。
はい、順番違うけどね。で、つんちゃんは？
한국에는、
うん、
담배피는사람이많은것같아서。
うん。
그럼피운적이있어요？
何を？
담배。
さっきもそうだけど、담배の後に助詞が抜けてんだけど。
담배를？
うん。
피운적이있어요？
ありませんかって言ってるんですよ。
없어요？
うん、そうだね。そして？
피운적이없어요。
うん。でも実際には吸ってみた時って言ってんの。だとすると？
吸ってみた時。わかりません。
うん。はい。それじゃあ、ゆっくりバージョンで埋めていってください。
아저씨는혹시담배를피우세요？
아니요。그런걸왜물어봐요？
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요。그럼담배를피워본적이없으세요？
응，피워본적이없어요。はい、どうですか？
아저씨는혹시담배를피우세요？
응。
아니요，그런걸왜물어봐요？
はい。
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요。
응。
그럼담배피워본적이없으세요？
응。
피워본적이없어요。
返事があったんだけど、最後。
ね。
うんだったんだけどね。はい。それでは、私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。おじさんはひょっとしてタバコを吸われますか？
아저씨는혹시담배를피우세요？
아저씨는 혹시 담배를 피우세요?
예? そんなことをどうして聞くんですか?
아니요?그런걸왜물어봐요?
아니요?그런걸왜물어봐요?
한국에는타바코를쓰는人がとても多いみたいだからです。
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요.
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요.
그럼타바코를쓴적은있습니까?
그럼담배를피워본적이없으세요?
그럼담배를피워본적이없으세요?
응,吸ったことないですね。
피워본적이없어요。
피워본적이없어요。
はい、ということですね。韓国人タバコを吸う人多いですね。最近はでもね、企業とかいろんなとこで禁煙になってますから、少なくはなってますけどね。
若い人の方が吸わない気がします。
だんだんそういう傾向がありますよね。はい。それでは、あゆみちゃん、タムモジョ。
単語と表現ですね。
はい。
ほくし。
もしも、あるいはもしかすると、ひょっとしてですね。もしも雪が降ったらってなんて言いますか?
혹시눈이내리면?
はい。もしかして忘れた?
혹시잊어버렸어?
はい、ということですね。
담배。
タバコです。
피우다。
タバコを吸うとか、火を起こすとか、あるいはある行動を引き起こすみたいな、そういった意味がありますね。練炭の火を起こすってなんて言いますか?
연탄불을피우다。
はい、面倒を起こす。
말썽을피우다。
怠ける。
게으름을피우다。
浮気をする。
바람을피우다。
はい。ね、こういう感じで、あんまりいいことじゃないかと。まあもちろんいいことの時もあるんだけど、피우다。ね。なんか起こすというふうになりますね。まあだから、煙を起こすみたいな、そういう感じでこう、起こされる行動みたいな、そういうイメージがあるんだと思うんだけど、피우다っていうことになりますね。
물어보다。
尋ねるですね。この間やりましたね。
피다。
この場合、담배피는사람이って言ってるじゃない。正しくは담배피우는사람이って言いたかったんだけど、縮約形としてピダをピウダの代わりに使ったりもするんですよ。で、本当はピウダに対してピダだから自動詞形になるわけだよね。だから、火を起こすはプルピウダだけど、火が起きるプリピダということになるわけだけど、この場合はピウダの縮約形として使われてますね。だから、담배피다っていう言い方、あるいはパランピダっていう言い方もあるってことです。담배를피웠어っていう言い方もあるし、담배를폈어っていう言い方もあるということになりますね。
뭐먹고갔다。
何々なようだ、何々みたいだ、何々するようだということですね。だから、got の前が連帯形なので、その連帯形が過去になったり、現在になったり、未来になったりし得るわけなんだけど、じゃあ過去が繋がった場合、もう帰ったらしいってなんてなりますか?
벌써돌아간것같다。
はい、돌아간というふうに過去形が繋がってますね。じゃあ現在形として、彼は知らないらしい。
그는모르는것같다。
はい、모르는というのが現在形ですね。そして、今夜雪になりそうだ。
어느밤눈이올것같다。
はい。올というふうに理由で未来形がつながってますね。雪になりそうだ。じゃあ、これは指定詞の場合ですけど、彼の職業は医師のようだ。
그의직업은의사인것같다。
의사인ってことで、であるようだってことになりますね。はい。
뭐뭐아서어서。
第三語気でつながるときに、要母音の場合はあが入り、陰母音の場合はおが入るっていうことになるわけですけども、何々なので、原因とか理由とか根拠を表してつながる場合ですね。だから、담배피는사람이너무많은것같아서요。タバコ吸う人が前にも多いみたいだからですというふうにね、理由を述べてるわけですね。
ちょ
っ。これは前にありましたけど、経験を表す意味での時ですね。で、幼い時って何て言いますか?
おりるちょ。
はい。幼い時ですね。はい。なんか質問ないですか?
このもしかして忘れたの忘れたって、カモゴッタっていうのどういうふうに
言うの?カモゴッタは口語体で普通に言うとなんか向いたって意味になっちゃうからね。
向いた?
サタンカモゴッタとかそういうのはいいけど。カモゴッタを忘れるの代わりに使うのは放送とかでは使われない。おー、カモゴッタの方を覚えてんのに、イジョボレフスが。
口語ですよ。
イジョボレフスが正しい言葉ですよ。さすがね、現地で覚えるとそうなんだね。はい、それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
아저씨는혹시담배를피우세요?
아니요.그런걸왜물어봐요?
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요.그럼담배를피워본적이없으세요?
피워본적이없어요.
ピウセヨって言ったけど、それだと最初の音が変音になっちゃうからね。ピウセヨって言わなきゃならないね。
まあ何が違うかよくわかんない。
ピウセヨって言ったじゃん。
開けますかみたいな。
ピウセヨじゃなくて、ピウセヨ。ね。ピウセヨって言うとピが変音になっちゃって、ピウセヨって言わなきゃならないのね。
ピウセヨ、
うん。
息が出るの。
息が出るし、表リズムになるってことね。はい。それじゃあ答えして、アミちゃんから。
아저씨는혹시담배를피우세요?
아니요,그런걸왜물어봐요?
한국에는담배피는사람이너무많은것같아서요.그럼담배를피워본적이없으세요?
피워본적이없어요.
はい、ということですね。それじゃあ、アミちゃん、頼むもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、おじさんはひょっとして〇〇を〇〇されますか?ということですね。
아저씨는혹시담배를피우세요?아저씨는혹시골프를치세요?아저씨는혹시스키를타세요?
はい、골프、ゴルフですね。치다っていうのは打つということで、ゴルプル치다、ゴルフをするということになりますね。スキーはスキーで、タダは乗るですけど、スキータダということで、スキーをするという意味になるわけですね。はい、続いて、それじゃあ何々を何々されたことがありませんか?という経験を聞く質問ですね。
그럼담배를피워본적이없으세요?그럼축구를해본적이없으세요?그럼그소문을들어본적이없으세요?
はい。축구というのは蹴る球と書いてサッカーのことですね。蹴球ということになりますけど、したことがありませんか?해본적이없으세요ですね。で、소문というのは噂という意味ですけど、들어본적、聞いたことがありませんかということになりますね。それじゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
아저씨는혹시담배를피우세요?
はい、じゃあ練習してみましょう。
담배피우다
아저씨는혹시담배를피우세요?
골프치다
아저씨는혹시골프치세요?
스키타다
아저씨는혹시스키를타세요?
はい、続いて
그럼담배를피워본적이없으세요?
はい、じゃあ練習してみましょう。
담배피우다
그럼담배를피워본적이없으세요?
축구하다
그럼축구를해본적이없으세요?
그소문듣다
그럼그소문을들어본적이없으세요?
はい、ということですね。それじゃあ後の方でちょっと考えてみようか。
그럼맥주를먹어본적이없으세요?
ビールを飲んでみたことがありませんか?まあ、맥주を먹다っていうのは食べたっていう言葉で飲むっていうのを表したりするからね。はい。それでは、한국문화의방。韓国文化の部屋ですね。前回は韓国のウリの概念について説明したわけですけど、まあ、ね、韓国人の主体意識から出ている連帯意識の概念。これはだから主体意識ですから、自分が主体の立場での連帯意識なんですね。だから自分を中心して広がる概念なんですよ。で、まあ、自分という存在は生まれながらにして、生徳的に、いろんな持ってる関係性があるじゃないですか。どこに生まれたとか、どこの血筋で、どこどこ家紋、何代目の何番目の子供だとか、そういったものすべてを中心として、そのまま自分を中心として、同心円的に売りっていうのは広がっていくわけです。家族とか、親族とかね、同窓生とか、あるいは同郷の人々、出身地、それから民族、国家、世界、地球人みたいに、このようにまあ広がっていく概念が売りなわけで、まあだから逆に言うと逃れることはできない概念なんですね。だから韓国人、この韓国的な売りの世界から逃れるには外国に行くしかないっていう話もあるわけだけど、こういう意味で日本に対しても韓国人としては切っても切れない関係だっていう考えがあるわけですよ。だからまあ永遠にアジアにおける隣国の売りなので、だからまあいろんな歴史的なことがあったとしても、たとえこういろんな反発があったり喧嘩したとしても、常に私たちと関係を持ち続けようとする。そういう世界が韓国人にあるんだってことを、我々はこの売りという世界を理解すると、理解が可能だということをこの間言ったわけですね。はい。 ということで、まあ、この売りという言葉は日本語にもし一番近い言葉があるとすると関西弁のうちらみたいな言葉だし、それからうちのお母さんとかうちのお姉さんとか、そういううちのというのが似てるわけなんだよね。つまり、この韓国人の連帯意識である売りというのはうちに向かう力なんです。うちに向かう愛の力だということができると思うんだけど、で、これに対して対照的に日本人の受け身意識から出ている連帯意識というのはみんなという概念になるわけだけど、これは対照的に外に向かう美の力だというふうに私は言ってるわけなんですけど、日本人には内よりも外を大切にするっていう世界があるわけ。簡単に言ってしまうと、日本人っていうのは内の中のことはまあ、あんまり気にしなくてもいいっていう世界があるんだけど、一歩外に出ると外の世界はみんなのものだから大切にしないと、美しくしないと、尊重しないとっていう世界があるわけですよ。だから公共の場である、そういった外の場っていうのを、例えば公共の場でゴミを捨てないとかね、公共の場では静かにしないと。で、それがなぜ尊いか、そういうふうになぜするかっていうと、そこがみんなの場だからなんですよね。みんなに迷惑をかけないにしよう。日本人の公共意識がそういったみんなというものを意識しているところから出てきているわけじゃないですか。で、これが日本人の連帯意識の中心にあるということになるわけなんですけど、私が小学校の時に、道徳の時間っていうのがあって、その時にクラスで NHK の教材番組を見てたんですけど、その番組のタイトルがね、みんな仲良しだったの。まさに日本人が道徳を学ぶ概念を、みんなという概念、ね。みんな仲間だ、仲良しなんだっていう歌なんだけど、こういうふうにして日本人は小さい頃から学んでいくんだってことになるわけですね。だからまあ言ってみれば、みんなという連帯意識、これが日本人の底力であって、これが実は全世界を感動させたというのが言うまでもなく、 3.11 の東日本大震災の時に大変な衝撃的な被害を受けながらも秩序を守って、大惨事の中で暴徒になったり略奪したりするのとは全く逆に我慢して配慮して秩序を最優先させた、その世界中を驚かしたみんなを優先させるという力がまさに日本人のこのみんな意識から生まれてきたんだということだよね。だからそういった時に日本人が口にする言葉ってのは何かというと、みんなのことを考えよう、みんなで助け合おう、みんなで頑張ろう、みんなで乗り越えれば乗り越えられるとかね、みんな大丈夫だろうか、みんな元気だろうか、みんなのためにっていう世界ですね。で、こういったみんなのためにっていう連帯意識を、公共の場である外にある連帯意識として尊重することによって、日本人は秩序を失わないことができた。だから韓国人の売りっていうのも、この間言ったようにワールドカップの時とかに大きな底力を見せたけれども、日本人のみんなという連帯意識もまた対照的な概念ではあるけれども、同じように世界を驚かせる秩序意識を持っているということができるわけですね。で、実際売りっていう言葉が日本語の私たちとか英語の we とかでは訳せないニュアンスを持っているように、日本語のみんなっていうのも韓国語の modo とかね、英語のまあ everyone みたいな世界では表せないニュアンスを持っている言葉だということができますね。あともう一つ面白いのは、韓国にはノムヒョン政権の時に与党だった党の名前が開かれた売り党って言ったんだよね。私たちの党だったわけだけど、銀行名でも売り銀行なんていうのが韓国にあるんだよね。で、同じように日本にはみんなの党っていうのがあるわけだよね。まあそういった政党の名前にもなるっていうのは、やはり国民統合の象徴としての言葉だっていうことだよね。で、それが韓国では売りであったし、日本ではみんななんだってことが、そういった政党名を通してもわかるなっていう話ですね。
みんなの銀行を作りますか、
はい、うん、いいね。それはヒットするでしょ、日本でね。
みんなのサラハン銀行。
はい。ということでした。
はい。
はい。まあ、あとね、これが問題点。売りに関しても、しがらみっていうマイナスの面もあるっていう話をしたけど、実はもう日本のこのみんなにもマイナスの面があるとしたら、結局自分もその中に入らなければならないっていうことゆえの、そこに参加するしないの同調圧力みたいなのがあるんだよね。それいわゆる公演デビューみたいな世界とかね、いじめとか仲間外れとか、そういったこともそこから生まれてくるんだけど、まあそういう同調圧力みたいなものもみんなっていう世界にあるから、それが苦しいと日本では、まあ、引きこもりとか孤独になるとか、そういった世界もあるんだけど、韓国では引きこもりはないのは逃れられないの、政徳的に。売りは売りはどうせもう売りだから、何やってんだお前、売りじゃないかみたいな話ですぐに引っ張られていっちゃうんだけど、日本は参加するしないのプレッシャーがあるみたいな、そういうのがみんなという世界なんだよね。まあ、それについては次回詳しく話していきたいと思います。はい。
みんな持ってるもんとかって子供が言うじゃないですか。それで3人以上はみんなみたいなね。
1、2みんな。
私もそうだったよ。母親を説得するときに一番有効な言葉は、うん、みんながやっているってね。
うん、みんなという言葉に。
まあ、いずれにしても、みんなという言葉が日本では、それが殺し文句になるって話でしょ。
うん。で、母親もちょっと賢くなって、みんなって誰、うん、名前言ってごらんなさいみたいな。
だんだんそれに切り返しトークが出てきたってことですよね。
そう。う
ん。そういうことですよ。
そういうことですよ。
はい。ということで、以上で今日はね、日本人の連帯意識の象徴である受け身意識としてのみんなの連帯意識について話してみました。それでは今日の勉強は以上で終わろうと思います。それではまたお会いしましょう。
サランヘヨー。